皆さんこんにちは。たくさん、スマイルをいただきまして、ご期待に添えるかどうか分かりませんけども、まあ諸先輩方の前でですね、まあ、地区のこと、ロータリーのことを、私が話すのは大変おこがましいんですけども、役目柄、若干の時間をいただきまして、ご容赦を願いたいというふうに思います。先ほど、出口会長から、サンクラブの、合同例会のお話がこうございました。まあ、茅ヶ崎クラブの、チャーターメンバーまた、ベテランの、会員の方々からこうするとですね、ガバナーの公式訪問はやはり、単独のクラブでちゃんとやるべきじゃないかというような、ご意見もあろうかと思います。ただ、本年茅ヶ崎サンクラブの会長幹事さんのご提案がありまして、その部分ではガバナーの公式訪問63カ所、再来年には田中ガバナーがその63カ所を回られるわけですけれども、その負担をですね少しでも軽減をして、なおかつサンクラブがこう集まる例会というのも早々はこうないということで、まあ、IM とかですねそういう部分しかこうございませんので、そういった部分では、会長さんの意向を本年会津若葉名にこう伝えまして、それだったら、クラブ、まあ、中心でやってくださるなら、ガバナとしては、異論がないというような経緯で、サンクラブ合同例会が、開催をされることになりました。9月の、20日、金曜日、ルミネラスカの、6階、サロンと、ロイヤルルーム、2会場で、食事、例会また懇親会というような企画を、会長幹事さんが、作っていただいております。私はそれに、乗っかってるだけで、何も、用は、なさないんですけども、ぜひとも皆さん方和気、あいあいとですねサンクラブの親睦を深めながらガバナ公式訪問に、来ていただきたいというふうに思います。まずもって、まあ、出口会長、横山幹事には本当に、会長幹事会等々でお世話になっております。実は、昨年の、もう10月から、私あのガバナー補佐として、まあ、動いております。もう 10ヶ月を過ぎました。そういった中でもう次年度の、ガバナー補佐を決めろというようなこともありまして、次年度のガバナー補佐も、決まりましたし、もちろん、茅ヶ崎クラブの、諸先輩方の、もう後押しもあり、いろんな部分でご協力をいただきながらなんとか今、努めている所存でございます。で、地区には先ほど言いましたように今ガバナーのみで、田中先輩がここにおられます。再来年の、地区また、会員大会等々、茅ヶ崎クラブさん大変でしょうけども、ぜひとも、成功をしていただきたいと思いますし、私ども、まあ、同じ、茅ヶ崎の茅ヶ崎湘南ロータリークラブ私出身でございますので、バックアップできるところはバックアップをさせていただきたいというふうに思います。また研修員には、成田さんに出ていただきまして、成田さんからいろいろこう教わっております。私自身、ロータリーのことをあまり皆さん方の前で、ロータリーはこういうもんだというふうに話すほどの、力量はありませんけども、成田さんにですね、逐一ご教授を願いながら今一つずつ進んでいるところでございます。あの公共イメージには、和田さんに、出向していただいております。8月の3日4日には、厚木のあゆ祭り、公共イメージ委員会主催で、また、第6グループと、一緒にですね、相当ご苦労をされて、支援をしていただいております。また、インターアクトには、小林会長前会長ですかに、委員として出向をさし、していただいて、本年会津若葉名を、支えて、おります。でガバナ補佐の役割というのはいろいろこうあろうかと思います。先ほど、スマイルの中で、成田さんが、ちょっと来るのが遅いんじゃないかという大変、申し訳ないと思っております。年度の始まる前にこう来てですね、で会長幹事会等々で、じゃあ7月に入ってからまた行くよったら、とあるクラブからもういいよお前の顔を、何回も見てるからもう十分だと、ガバナの、公式訪問前の、2週間前に、来ていろんな話をしてくだされば、結構ですと というような話もありましたし、毎回毎回、こんなむさい顔をですね、皆さん方の前に晒すのも何かと思いまして、今日に至ってしまいました。申し訳ございません。私の大きな役割としましては、地区の情報を会長幹事さんに漏れなく正確に伝えることがまず一番でございます。その他に会長幹事会において各クラブの考えをですね、これも漏れなく地区および地区の委員会等に報告をし、それを対応していくというのが私の役目でございます。まあ問題があればこういろいろこう対応します。またガバナ公式訪問の2週間前、まあ、本日は当たるんですけども、この協議会で、各クラブのですね、状況をガバナに報告をし、公式訪問をスムーズにいくような役割だというふうに思っております。私は、一昨年茅ヶ崎湘南の、会長をこう務めさせていただきまして、その中で、自分が、まあ、楽しくなければやっぱりロータリーは良くないんじゃないかという、そこの部分を中心に活動をしております。今年もですね、昨年のちょうど今頃に、次年度ガバナー補佐をお願いしますという地区から、まあ、相沢さんから話があったんですけども、その中で、まあ、自分の身の丈に合った活動をこうしていく、でその中で自分が楽しい思いをしたいというような部分で今この10ヶ月間を過ごさせていただいております。まずは、まあ、自分のできることから、そしてまず自分の足元を見ていく、それが私のロータリーの心情でございます。恒例によりましていろいろなことを述べさせていただきます。茅ヶ崎クラブさんの活動計画にも載っておりますけれども、一応 RI 会長のテーマおよびロンバートさんの会長を紹介をいたします。詳しくは委員会計画書に載ってある通りでございます。ただこの2013-14 年度のテーマはロータリーを実践し、みんなに豊かな人生をというテーマを掲げられました。このテーマに込められている意味はですね、ロータリアンであることの責任というのは非常にこう多く出ております。それはロータリーから世界を見ること、そして世界における自分の役割を果たすことという部分で、地域社会の問題を自分自身の責任として捉えてくださいという、それに基づいて行動してイニシアチブを発揮し最善の努力をすること、そういった部分のテーマがこのロータリーを実践しみんなに豊かな人生をということに込められているというふうに思います。ここ数年の流れとして、従来ロータリアンにだけ向けられたテーマからですね、今年はロータリアン以外の人にも呼びかけるテーマというふうになっております。しかしロータリーの土台が変わっているわけではございません。本来の中核的価値観、奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップこそがですね、私たちロータリアンの定義づけるものであることに変わりはございません。その中からロータリーを真に実践をし、人々の人生を真に豊かにすることにより、あなた自身、要するにロータリアン自身の人生が一番豊かになるはずだというような形でテーマを込められました。先日の国際大会の時にですね、最後にバートン会長がこう言われた、ロータリーの歯車を回すのはあなたです、そして歯車が回り始めればおのずと人生の生き方が変わってきます、とりわけあなた自身の生き方がという言葉で締められました。まさに私たちロータリアンがですね、いかに活動し、いかに日々のその奉仕活動をこうしていくかという部分が込められた言葉というふうに思っております。で、RI の強調事項としては3つございます。さまざまな活動がありますけれども、まず一番最初には会員増強の部分が入っております。地区の会員増強目標は 10% という形になっておりますけれども、 RI の目標は純増 3% でございます。で、これは入会希望者を増やして、なおかつ会員を維持することによる、従来、まあ、お昔って言ったら失礼ですけれども、前はですね、会員退会、大会防止というような言葉がありましたけれども、今は、まあ、会員維持という言葉に置き換えられております。 それも具体的には7月の1日から3月の1日までの間に少なくとも1名を純増させるというような目標が掲げられております。またロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実、これはグローバル補助金、新築補助金等々でいつもこう出ておりますけれども、6項目の言葉があります。平和と紛争予防、紛争解決がこれが1点で、疾病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本的教育と識字率向上、経済と地域社会の発展、という6項目、これは、グローバル補助金等々を申請する際に、必ずこの6項目のうちからこう選んでいただきたいというような、そういった部分が、込められております。で、3点目の強調事項としては、ロータリーファミリーを通じたネットワークの強化、すべてのクラブ会員とその家族が参加する親睦活動または奉仕活動が少なくとも1回行っていただきたい、地元地域の奉仕プロジェクトにおいてロータリー以外の団体と協力をするという、その3つの項目が RI 本年の協調事項でございます。で、国際ロータリーと財団の今後の方向でございますけれども、これは国際ロータリーと財団の方向がですね、私たちにとても気になるところでございます。というのはロータリー自体がですね、やはり財団主導ではないかというような意見がさまざまなところで出ております。その根底にあるのはですね、ジョン・ヒューコ氏が2011年7月より RI および RI 財団の事務総長に就任をいたしました。そして1年が経過をしました。昨年2012年5月のバンコクの国際大会においてですね、今後の取り組みについて発表されました。その項目が今のこの2013、14年度の方向性を位置づけている部分でございます。9つばかりあるんですけども、これをすべて解説をするととても時間が足りませんので、主だったところを3つほど言います。最優先項目というのがですね、ポリオの根絶が挙げられました。RI が長年取り組んでまいりました、ポリオの根絶、これが今最終局面に入っております。で、最後の常在国としまして、アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタン、この3カ国に対して、ポリオの根絶の最後のお願いをして、参っております。で、この日本の第2ゾーン、私どもこの2780地区は日本が3つのゾーンにこう分かれているんですけれども、そのうちの第2ゾーンに属します。この第2ゾーンにはですね、90万ドルの寄付要請が参っております。で、2780地区、この地区だけを捉えますと、この90万ドルのうちの10万ドルが寄付要請が来ております。そのうち2万ドルを DDF、 これは地区の財団活動資金からあてがいまして、残りの8万ドルを当地区、約2000名、これはガバナー決心等には2222名という6月末現在の人数がこう出てますけども、正確には2218名に修正をされております。約2000名で割り出して寄付目標額を1人当たり40ドルという形で設定をさせていただきました。これは3月の地区協議会等で会津ガバナー自ら皆さん方にお願いをして、地区の財団資金推進委員長の私どものクラブの脇陽一郎の方からも皆さん方のにはご連絡等々が来ておると思います。最後のポリオの根絶ということで、皆さん方にですね、またご負担をおかけしますけども、何卒ご協力をお願いをしたいというふうに思います。2つ目に未来の夢計画です。これは2010年7月から全世界531地区のうち100地区をパイロットクラブという形で指定をしまして、地区を指定しまして、そのアンケートを取りまして 90% が新築補助金に対してこれは素晴らしいという回答が出ております。日本のパイロット地域は2580地区、東京の一部と沖縄です。それと2650地区福井、京都、奈良、滋賀、2690地区 鳥取、島根、岡山2760地区、愛知2770地区、埼玉県南東部2830地区、青森、この6つでございます。当地区でも再三にわたり未来の夢計画のセミナー等を開催をしております。ただ、昨年ですね、とあるグループのとあるクラブが、最終のところまで、申請を出して最後に地区からこれは、ダメだよというふうな言われた経緯がございまして、非常に、クラブから、地区に対する不信感もあったのは否めません。そのために、今年度地区はですね、この12月が、2014、15年度の、締め切りになります。で、2014、15年度にじゃあ一体いくらお金が使えていくら、配分されるのかというのはまだ具体的な数字はこう出ておりませんけども、各クラブが、その2014、15年度の申請をする段階で、事前に、いろいろなこのアドバイスを地区の方からするという形になっています。それはですね、各地区が各クラブにこうお邪魔してといいますか、その例外にお邪魔するんではなくてですね、各クラブのその計画を立てている段階から、地区が、そこの部分で、お手伝いをして、まあ、文章の、作成の、まあ、仕方ってはおかしいですけども、そういった部分をこうアドバイスをこうしていきたいという形で、未来の夢計画についての、説明会、等のですね、ご案内が皆さんのところに補助金の説明という形で、各クラブには来ておると思いますので、ぜひともこれを有効にですね、活用していただきたいというふうに思います。この未来の夢計画に移行した目的というのは、様々なことがございます。これは従来、補助金をですね、申請するのに、ダイレクトにこう RI の方部分にこういった部分をプログラムのと運営の簡素化でありますとか、ロータリアンが関心を寄せている世界的優先ニーズに取り組んで、最大の成果が期待できるようにこうしたい、また、TRF ロータリーの財団管理委員会というのがあるんですけども、そこが、まあ、自分たちの財団という形で意識を高めていくというようなさまざまなことがあります。で、この財団の活動に理解を深めて、公共イメージをロータリーの公共イメージを高めるといったような部分がございます。さらにですね、ジョン・ヒューコ事務総長は、ロータリーブランドの強化、我々の公共イメージの拡大というのを、目標として挙げました。ブランドはですね、ある、団体がどう考え、どう行動し、どう伝えるかという点で、その組織にとって重要なものだというふうに思います。ロータリアンはロータリーの輪を見ると奉仕、情熱、リーダーシップを直ちに連想いたしますが、調査をするとですね、一般の方々は、我々の使命と実施した多くの、人道的こう成果に対して、悲しいほどこう無関心であるというアンケート調査が出ました。で、その中で、今年度、地区はどういうような形で、皆さん方をサポートできるかというのを考えまして、先ほどちょっと言いましたように、和田さんがこう所属している公共イメージ委員会がですね、8月の、3日4日に、厚木のあゆ祭りという、まあ、イベント厚木にでありまして、そこで、ロータリーのですね、ブースを設けまして、ポリオ撲滅に対しての、キャンペーンを行いました。これは従来、この公共イメージを上げるというのは各クラブだけにこうお任せをして、各クラブのイメージを上げるんだという部分から、第6グループ、大和の、エリアになるんですけども、厚木のそのお祭りに対して地区と、各、グループのそのクラブがですね、一緒になってその活動をしたというのが、本年、地区が大きく、クラブと一緒になってやるという部分でございます。これは、あくまでも、クラブが中心の企画でございます。地区が、こういうふうな企画があるからそれに対してクラブ手伝わなきゃダメだよというような部分ではございません。そういった意味では各、クラブがですね、こういったような、例えば、まあ、市民祭りがある、でその中にクラブとして何かしらの参画をする、そういった情報を逆に地区にいただければ、地区がそこにですね、地区独自でこうブースを出して、各クラブと一緒になって、ロータリーの公共イメージの、向上ですとか、まあ、広報活動を行っていくというのが、本年地区として考えている部分でございます。その他、 ロータリーのデジタル戦略等々があります。これは2780地区のホームページ等々を見ていただけるとこう分かるんですけれども、さまざまな部分でウェブサイトの活用が進んでおります。また会員増強、複数の新しい取り組みというのも地区でも行っておりますし、また協力関係、持てる資源の最大限の活用というのも、これは RI の戦略の中にこう入っております。戦略的な協力関係、これは資金、技術面、専門家、広報、支援を伴う大規模で長期の協力関係、また資金協力関係の中では複数の資金提供者から共有された寄付金団体との協力関係、また25万ドル以上の寄付、これはロータリーの等も9月号には日本で昨年2012、13年度で6名の方がアーチクラフの分の寄付者になったということで、これがロータリーの等も9月号には載っておるというふうに思います。また法制的協力関係、クラブまたは地区のプロジェクトを推進するために機械と専門的知識を提供する団体との柔軟な協力体制ということで、ロータリーがですね、前まで言われたこうアイサーブ、私たち自身だけというそういう考えから常に協力体制を表に向けていこうではないかというのが RI の方の方向性でございます。まあ、その他にも、プロジェクト、機能の強化でありますとか、成功のための位置取りですとか、まあ、細かい内容はこうルールございます。その中で、ジョン・ヒューコー事務総長の下、RI と財団はですね、今後数年のうちに、斬新な、次々とした、手法が導入されてくると思います。変貌を遂げるというのは間違いないというふうに私自身、推測をしております。このように今後のロータリーが急激にまた急速に変化することは間違いありません。この変化はですね、私たちロータリアン、私たちクラブにもです、確実に波及をしてまいります。クラブを強化し、より効果的な方針に取り組むためにも、 RI が発信する情報を的確に受け止め、クラブ活動方針に生かすことが今後ますます重要になってくるのではないかというふうに私は思っております。今後の RI の方向性に注目をしていきたいというふうに思います。続きまして地区アイザーガバナの紹介をさせていただきます。その前に1点、今財団がですね、そのような形で斬新な方向性にこう行くというふうに言いましたけれども、その反面従来の形をこう残さなければなりません。それは何かと言いますと、私自身ロータリーの根幹は職業奉仕であるというふうに思っております。この綱領、今ロータリーの目的という日本の役の名前が変わりましたけれども、綱領の中の職業奉仕、これはですね、私たちロータリアンにとってこれは絶対欠かせるものではございません。その部分では RI もですね、この職業方針の部分についてはちゃんと位置づけております。それは昨年規定審議会におきまして、私たちの2780地区からこう出しました、ロータリー綱領の第2項に捧げる職業方針に関する規定を真摯に受け止め、ロータリアンの職業方針の指針として奨励するよう RI の理事会に提案をいたしました。それが昨年度規定審議会218項の部分で理事会に付託された審議会決議案という形で決議案が採択をされました。このように RI 自身が財団移行というふうにこう言われてますけれども、その中でロータリーの根幹である職業奉仕というのも認められているというのもこれは事実でございますし、これはぜひとも皆さん方にも理解をしていただきたいというふうに思います。まあ、アイザーガバナですけれども、これも委員会計画書にアイザーガバナのプロフィール等は載っておる通りでございます。私は、アイザーガバナとこう付き合いをこうさせていただいて、とても実直な、ガバナーであるというふうに、信じております。昨年の菅原ガバナーは、どちらかというと、皆さん方と相 タイでこういろんなこうマイクを持ってきっと、皆さんとこう回ってですね、一人一人のご意見をこう聞いたというふうにこう思っておりますけれども、アイザーガバナはですね、そういうちょっとしたそう派手な部分はございません。ただ、いかなるこう質問、いかなる疑問にもですね、正面から捉える、そういう、ガバナーでございます。この、3クラブ合同例会の件も話をしたときに、ぜひとも、若い会員の方々とですね、ちょっとお話をこう したいと。通常ガバナー公式訪問、昼例会で来ますと、クラブ協議会をやってるのかやってないのか、要するにガバナーがこちらにおられて、皆さん方からの質問が多少あってそれでも終わってしまうというのはありますけども、そういった意味では、夜例会で懇親の時間、わずか1時間ぐらいしかこう取れませんけども、その中で、入会間もない、若い方々とですね、相対してお話しするというのはガバナー非常にこう楽しみにこうしておりますので、ぜひとも皆さん方、要するに、ロータリーが何がわからないかがわからないのを、質問していただくと、ちょっとガバナーをそこら辺で困らせていただくと、私もこういいのかなというふうに思います。で、地区の、運営方針なり基本方針もこれも、委員会計画書には載っておると思います。地区の運営方針は、RI の戦略計画にのっとった部分で形成をされています。その部分を具現化したものでございます。この RI の戦略計画というのは、2004年2005年に、私どものクラブの、松宮が、ガバナーをやった時の、指導者育成セミナーにおいて、南園先生が来られた時に当時、長期計画という形で発表されたのが、元になっております。その2004年2005年に発表されたものが今この RI の戦略計画という形で皆さん方にご提示をしている部分でございます。 RI の戦略計画はここ数年 RI が世界的に推進している多くの事業の基本となるアイデアの源泉でございます。今年から実施されている財団の未来の夢計画とも当然密接な関係がありますし、RI 戦略計画を知らないと、今後国際ロータリーがどのように行っていこうかといった部分について理解不能という事態になるというふうに、そういうような気がいたします。茅ヶ崎クラブさんは池上先生が、研修のリーダーで、教育をこうしてくださるということで、心強く思っておりますし、この第4グループではもう先駆者的な、クラブでございますから、私がとやかく言うような部分はございませんけれども、戦略計画のこの本質は、地域の人々の、生活を改善したいという情熱を社会に、役立つ活動に注いでいる献身的な人々の世界的ネットワークでございます。私たちは、他者に奉仕し、高潔性を推進し、事業と専門職務及び、地域社会のリーダーの間の親睦を通じて世界理解親善平和を推進するという使命を持っております。3つの優先項目、またこの先ほど言いました5つの奉仕親睦多様性高潔性リーダーシップという中核的価値観は茅ヶ崎クラブでは成田さんが地区におられますし、そこら辺の部分は皆さん方は耳にタコ分ができるくらいお話を聞いているというふうに思います。最後になりますけれども、地区の運営方針は、その、委員会計画書に載っている通りでございます。とりわけその中でも、会員増強については、地区としては 10% の増強をお願いをしたい。茅ヶ崎クラブさんはもう昨年、12分にその分を果たしたのかとは思いますけれども、それ以上のことをまた、地区も、クラブには期待をしているところでございます。で、ロータリーの、財団年次寄付は、1人当たり200ドル、先ほど言いましたように、ポリオの根絶には、40ドル、また米山奨学金への寄付は、1人当たり2万円と、それぞれお願いを、しておるところでございます。寄付でございますから、これは強制では、ございません。各クラブの事情、また各ロータリアン方々の、諸事情がいろいろあろうかと思いますけれども、何とぞ、会長を中心としてですね、まとまって、ご協力を願えればなというふうに思います。最後に、第4グループの活動としましては、先ほど言いましたように、3クラブ合同の例会です。これは2780地区始まって初めてのことでございます。 他地区ではですね、合同の例会等々やってるそうでございますけれども、2780地区では、初めての部分でございます。そういった意味では、各グループ各クラブから、注目されているのは、事実でございます。なんとかいいものをこう残したいなというふうに思いますし、来年についてはですね、今年のを見て来年の会長幹事さん、また来年のガバナー補佐さん、また来年の、ガバナーの方々で、決めていただければいいと思います。初めての試みを、どうか皆さん方も楽しみにしていただきたいというふうに思います。また11月15日には6ロータリーの親睦ゴルフコンペがございます。これはホストが茅ヶ崎中央ロータリークラブさんで、シーサイドカントリー、茅ヶ崎のシーサイドカントリーで行う予定になっております。これもぜひともご協力を願いたいというふうに思います。また来年2月8日先の話ですけれども、来年2月8日土曜日には IM がございます。このホストは私ども茅ヶ崎湘南ロータリークラブでございます。メインスピーカーとしてはですね、昨年 RI 会長の田中作次さんをお呼びして IM を開催をしたいというふうに思います。先日田中さんの自宅まで行って最後のお願いをしてまいりました。本来RI 会長はですね、翌年は各地区の地区大会以外には出席をしないというのは、慣例だったそうでございます。私どもの、第4グループのですね、IM に来てくださるという、異例の日程を調整をしていただきました。ぜひとも、非常に、なんですかね、非常におじいさんでいいおじいさんです。家に挨拶行って、おいとまをしようと思ったら近くのラーメン屋さんに行って、ご馳走になってまいりました。話の気さくな方で非常に相手の、心を考えた、非常に素晴らしい前 RI 会長でございます。ぜひとも、IM に参加をしてですね、本当に相対で話す時間も、設けました。ただお客さんで来てお話をしてくださるというのではなくて、皆さん方と相対で話をする時間も設けるような、そういう企画を今考えておりますので、ぜひともご参加を願いたいと思います。ちょうど1時30分になりました。ご清聴ありがとうございました。